2022年が始まりました。新年になりますと、誰でも新しい思いを持って新年を始めようと願います。聖書の民イスラエルの人々は、新年の旅ごとにもう一度自分たちの人生の始まりの時から神様がどのように導いてくださったのか、そのことから新たに思いを起こして感謝をするということです。私たちもこの新年の始まりに、私たちの人生がその始めから神の御手のうちに作られ、また導かれ、今日があるということを思い起こして感謝をしたいと思います。そして2022年の新しい年が、その神の御手のうちにあって導かれ守られていくようにと願いたいと思います。本日のヤコブの人生も神の御手のうちにありました。ヤコブは母リベカのふるさとハランの地で二人の妻レアとラケルをめとることになりました。今日の箇所には、この二人の妻とその女奴隷たちの間に10人の子供たちが生まれていくという出来事が記されています。ところがその中、レアとラケルはお互いに比べて嫉妬して争いになっていきます。その彼女たちの姿を神様はどのように見ておられたのでしょうか。最初にレアのことを考えてみたいと思います。29章の17節に、レアは優しめをしていたが、ラケルは顔も美しく容姿も優れていたとあります。レアは幼い時から自分より美しい、その妹ラケルと比べてきたのかもしれません。またそのラケルに対して何か劣等感のようなものを抱いていたかもしれません。ところが父親ラバンの策略によって、彼女にヤコブが与えられます。レアはラコブが自分の夫になったということで喜びました。しかしその喜びも束の間でありました。1週間後、ヤコブに妹のラケルも妻として与えられます。しかも29章の30節に、ヤコブはレアよりもラケルを愛したと書いてあるように、ヤコブの心はラケルに向かっていました。レアはそのことを気づいていたはずです。そのレアに神様は目を留めておられます。29章の31節の前半に、主はレアが疎んじられているのを見て彼女の胎を開かれたと書いてあります。このように神様はレアがヤコブに愛されていないことをご存知でした。そして彼女が疎んじられているのを見て、レアの胎を開いてくださいます。つまりヤコブとの間に子供が与えられ、レアは次々と4人の男の子を産むことになります。32節を見ると、最初に生まれた子供にはルベンと名付けました。その時、主は私の苦しみを顧みてくださったと言っています。レアは神様に苦しみを訴え、助けを求めていました。神様はそのレアに子供を与えることで応えられたのです。ですから主は私の苦しみを顧みてくださった、この言葉には彼女の喜びが込められています。また次男はシメオンと名付け、主は私が疎んじられていることを耳にされ、またこの子をも授けてくださったと言っています。さらに三男はレビと名付け、これからはきっと夫は私に結びついてくれるだろう、夫のために3人も男の子を産んだのですからと言っています。ここには愛を求めてやまないレアの切ない気持ちが込められています。ところが四男はユダと名付け、今度こそ主を 褒めたたえようと言っています。レアはこれまでとは違って4人の子供たちが与えられたことで主に感謝して主を褒めたたえるようになります。レアの苦しかった心の思いが癒されたのではないかと思います。一方ラケルの方はどんな思いでいたのでしょうか。この30章の一節にラケルはヤコブとの間に子供ができないことが分かると姉を妬むようになりヤコブに向かって私にもぜひ子供を与えてください、与えてくださらなければ私は死にますと言ったと書いてあります。ラケルは姉には4人も子供が与えられているのに自分には1人もいないというその現実に姉を妬むようになりました。さらにその妬みは私にもぜひ子供を与えてください、与えてくださらなければ私は死にますとあるように夫ヤコブを責める思いとなって現れます。それに対してヤコブは30章20節にお前の胎に子供を宿らせないのは神ご自身なのだと答えたのはもっともな言い分であります。それでも諦めないラケルは自分の女奴隷によって子供を得ようとしました。そしてラケルの女奴隷ピルハは身こもって子供を授かります。ラケルは私の訴えを神は正しくお裁きになり私の願いを聞き入れ男の子を与えてくださった、そういう意味でダンと名付けました。ヤコブにとっては5番目の子供です。さらにピルハはもう一人の子供を産み、ラケルは姉と死に物狂いの争いをしてついに勝った、そういう意味でナフタリと名付けました。しかしラケルは姉との争いに勝ったと言いましたが、まだまだその争いは続きます。姉のレアの方も自分の女奴隷をヤコブに与えてさらに子供を得ようとしました。そしてレアの女奴隷ジルパは二人の子供を産んでカドとアッシェルと名付けました。それぞれなんと幸運なことか、なんと幸せなことかという、そういう意味があります。こういうレアとラケルとの際限のない争いの中、ある事件が起こります。レアの息子であるルベンがノアラで粉すびを見つけてきました。当時この粉すびを食べると子供が授かると信じられていたようです。それを見たラケルがレアにその粉すびを分けてくださいと願います。すると当然レアは妹のラケルにあげることを渋るわけですが、その晩ヤコブが自分と寝ることを条件に粉すびをラケルに譲ります。そしてレアに再びヤコブとの間に子供が与えられることになります。17節に神がレアの願いを聞き入れられたのでと書いてあります。このように再びレアの願いを神様が聞かれたのです。神様はレアの祈りに応えられました。さらに2人の子供が生まれて5人目の男として、私が召使いを夫に与えたので神はその奉仕をくださったという意味でイサカルと名付けました。そしてレアは6人目の男の子としてゼブロン、神が素晴らしい贈り物を私にくださったという意味の名前を付けました。さらにその後女の子も生まれてティナと名付けられます。こうしてレアには自分自身の子供たちとして男の子が6人、女の子が1人、それに女奴隷チルパによって2人の男の子、 合計9人もの子供たちが与えられました。この状況をラケルはどう見ていたのでしょうか。姉だけが祝福されているとラケルは思ったかもしれません。姉レアと比べて、また苦しい思いになっていたラケルは、その苦しい思いを神様に訴え、神の助けと憐れみを祈り求めたと思います。22節をご覧ください。こう書いてあります。しかし神はラケルも御心に留め、彼女の願いを聞き入れ、その胎を開かれた。神様はラケルの祈りに応えられました。神様はラケルのことを御心に留めておられたのです。そしてラケルにもようやく自分自身の子供が生まれて、ヨセフと名付けました。その名前には、神が私の恥をすすいでくださったという感謝の意味と、また主が私にもう一人の男の子を加えてくださいますようにという願い、その二つの意味が込められています。後にラケルにはもう一人の男としてベニヤミンが与えられます。ここまでが今日の最初箇所の内容であります。では今日の聖書箇所を通して何を学ぶことができるのでしょうか。また2022年新しい年を迎えた今、どうやって新しい思いを持って新年を始めることができるのでしょうか。私たちの毎日の生活は基本的にそんなに大きく変わらないのです。同じことの繰り返しなのかもしれません。心新たに新年を迎えましても、また当たり前の日常が始まり、基本的には同じことを繰り返していくのだと思います。その中、優れない体調やいろんな悩みや、また苦しみを抱えながら日々を迎えている人もいるかもしれません。その時、神様と祈ることによって、思いがけない神の導き、神の御手が働いておられ、閉ざされた未来を開いていくのではないかと思います。レアとラケルの場合、お互いに比べて苦しい思いをしていました。もっと子供を持ってば自分は幸せになると信じて、現状に満足できない、そういう状況でありました。今与えられているものに満足できませんでした。そんな彼女たちを神様はどのように見ておられたのでしょうか。神様はレアとラケル、それぞれのことをご覧になっておられました。29章の31節には、主はレアが疎んじられてのを見てと書いてあります。また30章の22節には、神はラケルも御心に留めと聖書に書いてあります。つまり彼女たちの苦しい思いをご存知で、心配してくださったのです。レアもラケルもそれぞれに神様に覚えられていました。神様は私たちのことも同じように覚えてくださっています。私たちの毎日の生活のことも、また心の内にある悩みや苦しみも、すべてご存知で心配し覚えてくださるのです。その神様に祈りを持って、すべてを神の御手に委ねていくとき、神様は恵みのうちに私たちを支え導いてくださるのであります。説教の後共に歌うこの賛美歌368番は、最近毎年この年の初めに歌う賛美歌となりました。今年は特にこの2節の歌詞が心に響いてきました。過ぎ去った日々の悲しみ、さまざまな憂いはすべてキリストの御手に委ねて、 み恵みがあおれるような生き方を今年はしよう。今日の説教台はここを見てにいたねて、この歌詞から引用しました。キリストの御手に委ねて、御恵みがあおれるような生き方を今年はしよう。ではこの歌詞のように、新しい時を迎えた今、私は新しい生き方をしているのでしょうか。説教の初めに、聖書の民イスラエルの人々は新年の旅ごとにもう一度自分の人生を神様がどのように導いてくださったのか、そのことから新たに思いを起こして感謝をしたのですと申し上げました。私たちの人生にはさまざまな出来事が起きます。苦しいことや辛いこともあれば楽しいこともあります。しかし後になってみるとき、それは単なる偶然ではなく必要な時であり、あのことがなければならなかった、そう受け取り直すことができるのです。そしてそのように自分の人生を受け取り直したとき、そこにはあの時苦しかった、つらかった、あるいは楽しかった以上のものを思い起こして感謝することができるのです。さらに、すべては神の御手の中にあったと告白することができるのです。後ほどともに聖餐に預かりますが、この聖餐、ユーカリストという言葉の中には、感謝という意味があります。つまり聖餐において主イエスが私たちの罪のために、またご自分の体を捧げ血を注ぎ出してくださったことについて、もう一度心の中に覚え感謝をするのです。そして自分を救ってくださった主イエスの恵みを新たに思い起こして、私たちの人生すべては神の御手の中にある、そのことを確かめて神の御手に委ねていくこと、それが聖餐式の意味であるかもしれません。どうか2020年のすべての歩みを神の御手に委ねて、恵み豊かな生き方を共にしたいと願います。そのために、神様と祈ることができる恵み、その恵みの中に日々生かされていきますように祈り願います。お祈りをいたします。恵み深い主なる神様、2020年新しい年を迎えました。そしてこの朝も御言葉を持って私たちに語りかけてくださったことを感謝いたします。レアとラケルはお互いに比べて苦しい思いをしていました。しかしその苦しい思いの中にある二人を神様はご覧になって、二人のことを覚えてくださいました。すべてをご存知である神様は、私たち一人一人のことも覚えて、また愛し、それぞれにふさわしい導きをお与えにくださる神であることを信じ感謝いたします。どうか2020年のすべての歩みをあなたの御手に委ねて、感謝を持って喜んで生きていけるように、さらなる助けと導きをお与えください。今教会から遠ざかっている方や、また施設の中におられる方、また苦しみ悩んでいるすべての方の日々の生活を、あなたが守り支えてくださいますように祈り願います。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。